はい、それじゃあですね、問題検討していきたいと思います。で、この問題ですけれども、いわゆるですね、指名防御訴訟というふうに言われている、そういう類型ですよね。まあ、設問1は典型的な問題かなと思います。で、設問2がね、ちょっと特殊な問題ですよね。まあ、応用問題というふうに言っていいかなと思うんですけどね。はい。で、まず設問1からいきたいんですけれども、その前にね、その設問1の前のところのリード文も一応見ておきましょうか。甲は A 土地の所有者、乙を被告と表示して、所有権移転登記を求める訴えを提起したと。で、なお、この訴訟には訴訟代理人いないということでね、これ後から重要になってきますので、ちょっとチェックしておいてください。で、まずね、設問の1ですけれども、甲と通じた A は乙と称して、訴状等を受領して、第1回口頭弁論期日に出頭し、請求権事実を全て自白したと。で、証文の1ですけれども、A が自白したと、第1回口頭弁論期日において出頭したのは乙ではなく、A であることが判明したと。で、この場合、裁判所はどのような措置を取るかということですね。で、まずね、大前提として確定しておかなきゃいけないのが、この訴訟の当事者は誰なのかと。まあ、原告は当然ね、こうってことになるんだけど、被告が誰なのかですね。で、これはまあ、普通に考えれば、オツということになるでしょう。これが、いわゆる表示説の考え方ですね。まあ、表示説の中でもね、形式的表示説と実質的表示説がありますけれども、まあ、結局変わんない、そんなにね。結局、訴訟の記載というものを基準にしますから、まあ、そうなってくると、当然これは、オツが被告ということになるでしょうね。はい、なので、まあ、そもそもこの訴訟の送達自体が違法ということになります。弊がになされてますからね、これね。弊が訴訟を受領したというふうに書いてあるから、だからこれがもうそもそもダメなんですね。もちろん第1回口頭弁論期日で弊が、ね、出てきてもしょうがないということになりますから、弊を排除する、そして乙を呼び出すということですね。だから訴訟の送達をやり直し、ね、第1回口頭弁論をもう1回乙を呼び出してやり直すと、まあ、こういう形になるでしょうね。はい、まあ、一応ね、弊がやった行為で、まあ、乙がね、まあ、追認するものがあるんだったら追認するってことになるけどね。まあ、だから例えば、ね、まあ、結局自分がやってもね、そんなに争いたくないというかね、まあ、争う必要はないだろうっていうふうなものに関しては、まあね、その弊がやった自白というものをね、乙は追認するかなとは思いますけど、ただまあ、ほとんどのものはね、まあ、基本的には自分に不利なものになるからね、自白ってなったら。だからまあ、追認しないんでしょうけどね。まあ、ちょっとその辺の具体的な事情はわかんないんで、まあ、追認というものが一応できるよということだけ書いていただければいいかなと思いますね。はい。で、次、証文に行きましょう。第1回口頭弁論期日において弁論が終結し、乙に対する請求人用の判決が言い渡されて、控訴期間が透過したと。で、その後、甲は A 土地について所有権移転登記を経由したと。な、執行したんでしょうかね。で、この場合、乙は訴訟法上、どのような手段を取ることができるかということですね。で、まずね、さっき言ったように、この訴訟継続そのものは、これはもう不適法です。本件はね。あくまでも訴状を受け取ったのは兵ですから、だからもうここから先ずっと違法な状態というものが、これは続いている、そういう形になりますよね。訴状を受け取ったのは兵なんだけど、本当はこれ訴状は乙に送達されなきゃいけないんで、訴訟継続自体が適法に生じてないですね。そういう状況ですね。で、まあ一つの考え方として、もうだったらこれも判決は当然無効だろうというふうなね、そういうふうな考え方も実際にはあり得ると思います。まあ学説はね、結構判決の当然無効っていうものを、まあ割と広くね、認めようっていう見解が多いですかね。ただまあ、あんまり一般的じゃない気がしますね。判決の当然無効っていうのは、まあ、ものすごく限定的な場合だというふうに考えられていますので、今回のようなケースに当てはまるかどうかちょっと微妙かなという気はしますね。なので、まあ、一応訴訟継続自体は、まあ、適法に生じていないんだけど、それはその判決を当然無効にするんじゃなくて、他の手段、例えば再審の訴えとか、まあ、そういうもので治すべき、そういう形で考えた方がいいのかなとは思います。なので、まあ、一つね、その判決の当然無効というものを認めていくのかどうかによってね、その後の論理っていうのは当然変わってくるのかなとは思いますけどね。判決が当然無効になってしまえば、例えば規範力が生じるとか、そういうこともないんでね。はい。その後の論理がちょっと変わってくるんですけれども、まあ一応一般的な考え方からすると、判決の当然無効ってのはまあ認めない方がいいんじゃないかとは思います。ただまあ、ね、それだけその瑕疵の程度は大きいですよね。もうすでにこの訴状の送達のレベルからもう違法ですから、ずっとその後違法なんですよね。はい。で、それからですね、一つね、議論になるかなと思うのは、控訴期間とかしたっていうふうに書いてあるから、多分出題者は控訴っていう筋は消してほしいんだと思いますね。もう明示的に控訴期間とかしたっていうふうに書いてあるからね、だから控訴っていう手段は消してほしいんだと思うんだけど、ただ当然ですね、そのね、判決のその送達ですよね、判決の送達に関しても、これもおそらくですけれども違法のはずなんですよね。兵に対してなされてると思うんですよ、おそらくね。まあ、はっきりちょっと問題文に書いてないけども、多分そうだと思うんですよね。裁判所としては、そのね、まあ、この訴訟の送達を兵にやってるんで、多分その後も全部ですね、必要な訴訟手続きというのは兵に対して行われていると思うから、判決正法の送達もね、多分ですけれども、兵になされていると思うんですよ。ね、つまり訴訟の送達も判決正法の送達も、これも、全部違法という形になりますので、なので、控訴期間とかしたっていうふうに書いてあるんだけども、依然として控訴できるっていうふうな、そういうふうな考え方も、まあ、あり得るかなとは思います、これはね。で、実際にそういうふうな裁判例もあるんですよね。 訴状等の送達も判決正本の送達も全部まあ違法でしたと、まあ、これ補充送達の事案なんですけどね、補充送達としての効力を許しないというふうなね、そういうふうな事案 で形式的には確かに控訴期間経過しているかもしれないけれども、ただそもそも違法で控訴期間進行しないんで、なので控訴はできると。この事案確か8年ぐらい経ってたかなと思うんですけどね、もうね、あの判決が送達されてからね、8年だったか、ちょっとあの具体的な数字忘れちゃいましたけども、まあ、かなりの時間経ってても、それでも控訴できると。だからこの見解によると永久に控訴できるんでしょうね、多分ね。多分永久に控訴できるんだと思います。で、まあ、ただね、まあ、問題文のその書きぶり、出題者の意図としては控訴期間とかした後あるんだから、ね、いやいや、でもこれね、控訴期間とかして、でもこれは形式に確かにとかしてるけど、それでもさっき言ったように全部違法なんだから控訴できるんだよっていう数字は多分ね、望んでないんじゃないかなと思うんですよね。そうしたらちょっと意地悪すぎますよね。控訴期間はとかしたっていうふうにね、もう明示的に書いてあるから、だから多分その数字を消してほしいんだろうなというふうには思います。なので、ここはですね、まあ、素直にそれに従えばいいかなというふうに思いますので、なので、まあ、控訴っていう筋はなしということでいいのかなとは思います。ね、ちょっとはっきり分かんないけどね、多分そうなのかなとは思います。なので、まあ、残る方法としてはですね、上訴の追加、控訴の追加ですね。で、それから再審。まあ、この2つを検討すればいいかなというふうに思います。ちょっとあの話複雑ですけどね。まず、ここで、その訴状の送達の段階で、ね、違法ですよと。で、当然判決正本の送達も違法なはずなんですよ。問題文にはっきりと誰に送達したかって書いてないけども、多分変に送達してるはずなんで、これ違法なんですよね。だから全部違法なんで、なので判決は当然無効になりますって考え方があって、で、それによってしまうと、そもそも規範力とか、その確定判決の効力をおよそ生じないんで、なので、ね、例えば再審とかも別にいらないんじゃないのとか、そういうふうな議論になるのかなと思うんですよね、多分ね。ただその立場はあんまり一般的じゃない。だから一応有効には判決は成立するというふうに見ていいのかなと思います。ね。で、もう一つの、ね、考え方として、その上訴っていうものは依然としてできるんだと、つまり控訴期間というのは経過してるんだけども、だけどもそれは違法なんだから形式的に確かにあの形式に控訴期間とかしたとしても、まだね、控訴期間ちゃんと進行してないじゃないのというふうな、そういうふうな考え方ですよね。なので控訴は、まあ、あの適法だと。だからこの考え方によると多分ずっと控訴できるってことになると思うんだけどね。はい、ただその考え方を取ると、その問題文で控訴期間とかしたっていうふうに書いてあるところと、ちょっとなんか矛盾しちゃうような感じがしますから、おそらく出題者はそれを望んでないと思うんですよ。だから控訴って筋も消した方がいい。だからこれで判決の当然無効と控訴って筋はそれぞれ消えるというふうに考えていいかなと。なので、あとは残るのは、まあ、控訴の追加、上訴の追加と再審ですね。あとはそれぞれ要件検討していけばいいのかなというふうに思いますけどね。はい。まあ、この2つが多分メインになると思います。あと、まあ一応ね、ちょっとあのアクロバティックな方法なんだけど、判例は実はですね、その再審の訴えを経なくて直接ですね、不法行為に基づく損害賠償請求とか、そういうものができるっていう余地を一応認めてるんですよね。本当だったら再審の訴え提起して判決の効力を一旦潰しておいて、でそこからもう一回ね、それに矛盾する主張をする、つまり不法行為に基づく損害賠償請求するっていうのが筋なんですよね。これが民訴が法がその本来予定している姿なんだけども、ただ非常に例外的な場合なんだけども、判例は今言った再審の訴えの提起を経ずにですね、いきなり損害賠償請求していいよというふうなね、そういうふうな余地を一応認めてます。まあ、すごくね、限定的な場合だけどね。判例によると、行為が著しく正義に反し、確定判決の規範力による法的安定の要請を考慮してもなお容認し得ないような特別の事情があるというふうなケースですけどね。まあ、こういうケースに限ってなんですけれども、そういう余地を一応認めてます。で、本件がもしこれに当たるのとすれば、不法行為に基づく損害賠償請求の事案ではないですけれども、ただその所有権移転登記のね、その抹消登記手続き請求、これをいきなりやるっていう筋もあるのかもしれません。ただ、それはですね、まあ、民法上の請求ってことになると思うんですよ。ね、なので、あくまでもその司法、実態法の請求ってことになると思うんで、訴訟法上どのような手段を取ることができるかと言われると、これ書いていいのかなっていうのはちょっと悩ましいですね、これはね。訴訟法、純粋の訴訟法的な手段ではないんでね、これはね。まあ一応ただそのね、不法行為に基づく損害賠償請求でもいい。まあ今回は所有権移転登記のその抹消登記手続き請求だと思うんだけども、その中ではね、再審の話が出てくるから、まあ一応訴訟法上の手段ということもできると思うんだよね。まあその手段を取るっていう可能性も、まあなくはないのかなというふうに思います、これはね。はい。ちょっとどこまでね、求められてるか分かりませんが、一応そういう余地もあるんだろうと思います。なので、その数字を認めるんだったら、上訴の追加、まあ、控訴の追加ですね。それから、再審。それから、今言った、直接、所有権移転登記の、まあ、所得手続き請求を、訴訟を提起する。この、ま、3つが手段ということになるでしょうね。はい。いいですかね。というのが、設問の1でした。じゃあ次、設問に行きましょうかね。で、設問2がですね、ちょっと難しいんですけれども、まずですね、オツが訴状等を受領しています。で、この段階では何の問題もないでしょう。ね、有効適法に訴訟継続が生じているということになるでしょう。 ただ、コートを通じたヘイが、大会口頭弁論期日には出頭しなくていいというふうにオツを騙して、で、自らオツと称して、大会口頭弁論期日に出頭し請求現実をすべて自白したと。まあ、これだからある種の無権代理行為ということになるんでしょうけども、まあ、オツも抜けっちゃ間抜けですよね、これね。ここもね、設問1との違いになってきますよね。設問1は、まあ、正直オツにね、オツではないのかなというふうに思いますけど、設問2はもろオツでありますんでね。で、この期日の後にオツが死んだって言うんですよ。でただ裁判所がオツの死亡の事実を知らなかったので、なのでオツに対する請求人用の判決が言い渡されて控訴期間を飛ばしたということですよね。で、まあこれなんで裁判所を知らなかったのかなっていう、多分その兵がですね、オツだっていうふうにして、そういうふうに言って出頭してきてるんで、なのでそのオツの、その、まあ目の前に、裁判所の目の前にいるのは兵なんですよね。だから多分そのオツが死んだってこと分かんなかったんじゃないかなというふうに思います。でそれで、オツに対して請求人用の判決が言い渡されて、控訴期間を突破したということですね。でこの場合、オツの相続人の手は訴訟保障いかなる手段を取ることができるかということですよね。はい。で、まあ当然この手としては、兵がやったこの無権代理行為、ある種の無権代理行為だと思うんですけど、これを争いたいということになると思います。まあどうやったら争ったらいいのかって話ですよね。で、まず本文で一番最初に処理しておかなきゃいけないのは、さっきも言いましたように、オツが訴状を受領しているっていう、この段階では、まず何の問題もないということですね。これは有効適法です。何の問題もないです、これはね。何の問題もない。いいですか？だから、まず、ここは有効適法ない以上、判決の当然無効とかっていうのはありえないですね。ここは有効適法ですから、何の問題もないんですよ。これはね。もう有効適法です、当然ね。はい。いいですか？だから、まずここが適法だっていうことをね、しっかり固めておきましょうね。これね。ここはふにゃふにゃしてると、その後がわけわかんなくなるんで、ここまでは何の問題もないですから。で、あえて問題だっていうふうに、逆に本件で問題があるように見えるのは、ここの部分なんですよね。この、要するに兵がなんか妙なことやってる、無権代理行為っぽいことやってる、ここなんですよ、本文はね。逆にそれ以外のところでそんなに問題がないよね。仮にこの兵がやった行為を全部消してみてください。そうすると、まあ、もちろんね、その裁判所が、その死亡の事実、当事者の死亡の事実を知らないまま判決言い渡されたっていうのは、それはまずいかもしれないけれども、ただ、まあ、だからといって、それがね、その違法なのかと言われると、別に違法ではないのかなという感じになりますよね。そのいかにもなんか、そのね、無権代理とか、まあ、指名防衛訴訟とか、なんかいかにもこうね、瑕疵がありそうなっていうのは、まさにこの部分じゃないですか。逆に言うと、これ以外の部分はそんなに問題がないんですよ、今回はね。はい。だからまずそのね、その状況というか、そういうものをしっかり正しく認識してほしいなというふうに思います。なので、まずこの段階は何の問題もないですから、ここまではね。ここまでも完全に適法です。ここはね。いいですかね。これね。で、本件で、ここの行為を何とかして争いたいってことだけども、このオツが死んだってことね、ここも一つ関係してきますよね、やっぱりね。で、これどうなるかっていうと、これ手続き止まります。中断します。で、これ訴訟代理人がいると手続き止まんないんですけどね。ちょっと条文見ていただきたいんだけど、124条ですね。124条の1項からいこうかな。次の閣法にかける事由があるときは、訴訟中手続きは中断すると。で、この場合においては、それぞれ当該閣法に定めるものを訴訟手続きを受け継がなければならないってあって、で、1号で当事者の死亡、で、相続人うんたらかんたらといろいろ書いてありますね。まあ、本件は相続人なんで、まあ、定ですけどね。で、要するに1項、1号、まあ1項柱書きによると、中断、受刑ということが定まっている。中断して手続きを受け継がなきゃいけないってことね。で、2項ですけど、前項の規定、1項の規定ですね。これは訴訟代理人がある間は適用しないということですから、訴訟代理人があれば中断、受刑ということは起きない。つまり中断起きないんですね。だけど今回は訴訟代理人はいませんので、中断します。これ中断します。あとはここで受刑をして、で、その後に訴訟行為をやるという、そういう形になるはずです。いいですかね。ちなみにここで訴訟承継が起きてますね。これね、当然承継ですけども。これ手続きの問題とは違うんで、総合抗議とかでもね、お話してると思うんですけど、当然承継は当然に起きます。まさに、まあ本当文言通りですけど、当然に起きます。これは手続きが止まる止まらない関係ないです。ね、手続きの問題と訴訟法律関係が引き継がれるかって問題は別問題ですからね。訴訟法律関係が引き継ぐかどうかは訴訟承継の問題で、手続きが止まるかどうかっていうのは、これは中断の問題。だってそうですよね。今回、もし仮に訴訟代理人がいたら手続きは止まりませんからね。だけれども、当然承継起きてるわけだから。だからそこから考えても、手続きの問題と訴訟法律関係の問題切り離されて理解されなきゃいけないんだけども、まあ、いずれにしても今回は中断が起きて、ね、まあ、今回は一致しますよね。中断が起きて、そこで承継が起きてるということですよね。いいですか？だその後は、だから基本的に意味がない行為ってことになります。この後の行為はね。まあ、一応判決言い渡しは手続き中断中もできますけどね。132条の1項があるからね。判決言い渡しは訴訟手続きの中断中であってもすることができるっていうのがあるからね。で、ただ、2項で訴訟手続きの中断または中止があったときは期間は進行を停止するというふうにありますから、控訴期間は経過しません。ね。まさに止まっちゃいます、これね。 だから控訴期間とかしたっていうふうにありますけども、これは設問の1と違ってですね、設問1の小問2ですね、と違って本当に形式的にとかしてるだけです。もう止まってますからね、止まってるんで、なので、ここは、設問1、小問2の控訴期間のとかっていうものとちょっと性質が違います。条文があるんでね、解釈じゃないです、これはね。132条の1項、2項から導かれることですね。でちなみに2項、停止して、で、その後どうなるのっていうと、この場合においては、訴訟手続きの受刑の通知、またその続行の時から新たに前期間の進行を始めるということですから、ね、定が受刑した後に進行を開始するということで、そこから2週間記載されるということになりますので、なので、定は、控訴を提起できるということになりますよね。あと、控訴を提起して、この行為ですね。この行為を争うという形でいいんじゃないですか。ね。まあ、一応、任用判決出ちゃってますんで、これ取り消したいということになると思うんで、で任用判決出たのは、ね、この、兵が、まあ、無権代理行為やってますからね。まあ、こいつが問題だということだと思うんで。ね、なので、まあ、こいつを控訴審で争うということでいいんじゃないですか。だから、控訴の追加ってことも起きないね。だって、控訴期間はまだ経過してないから、ね。手続きを受刑したところからスタートするんで。132条の2項の公団でね。だから、まだ期間経過してないんで、追加ってことも起きないですね。はい、だから、普通に控訴しておしまいということでいいと思います。まあ、あえて言うと、今言ったように言うと、その控訴審で争いますけども、大審で争えなくなっちゃいますので、なので、まあ一つの解釈論としては、口頭弁論の、まあ終結がね、もうあるわけだけども、再開命じるっていうね、まあちょっとアクロバティックな、もう判決まで出ちゃってますんでね、そんなことができるかどうかわかんないんですけど、まあ一応そういう言い方があるのかもしれないですね、もしかしたらね。再開、口頭弁論の再開がですね、153条だったかな。153条で裁判所は終結した口頭弁論の再開を命じるって言うんだけど、ただもう判決まで出ちゃってますんでね、ちょっと厳しいかなと思うんだけども、もし仮にこれが使えるんだとすれば、例えば類推適用するんだとかね、なんかまあアクロバティックな構成を考えてね、使えるんであれば、まあ、一応第一の手続きをね、もう一回こう継続できるっていうところで親権の利益は保護されるかもしれないよね。あとはまあ再審認めるってやり方ももしかしたらあるかもしれませんね。さっき言ったように控訴期間がまだ経過してないんで、形式的には経っちゃってますけども、手続きは止まってるから、だから控訴期間経過してるって言っても、これは本当に形式的にそうなってるだけなんですよね。なので受刑した後に2週間でもう1回控訴提起できますので、そもそも判決確定してないからね、判決確定してないんで再審っていうこともちょっと考えにくいんだけど、ただまあ一応形式的に判決が出て確定してに見えるから、まあ再審で訴えると、再審でやると親権の利益は保護されますからね、まあそういう可能性もなくはないのかもしれませんね、もしかしたらね。はい。ただまあその必要ないんじゃないですか。控訴ができるんだよね。控訴提起できますから、だからだとしたら別に再審認めなくてもいいと思いますし、しかもその親権の利益をそこまで保護する必要あるのかなって気もしますよね。なんせオツはかなり間抜けですからね、そこまで別に保護しなくていい。まあもちろん手は悪くないよ。手は悪くないけど、相続人っていうのはその地位包括承継しますので、なのでオツがその間抜けな行為やったっていうのは、手が間抜けな行為やったっていうのとまあ同じように考えていいはずだから、だからまあそう考えるとそこまで厚くその親権の利益保護しなくていいのかなっていうふうな感じが個人的にはしますけどね。はい。ただそこはちょっと一応解釈論としてはあり得るかもしれない。何言ってるか分かりますかね。普通に条文通り適用すれば、ただ単に控訴期間がまだ進行をそのしてないわけでね。経過してないわけですよ。だから受刑した後に控訴を提起して、でもってこの兵の声を荒らせばいいのね。で、それでおしまいですよ。それだけです、今回はね。で、ただそうやっちゃうと、新規の利益は確保できないって問題があると思うんですよ。つまり、そのね、兵がやった問題の行為を大審で争えないっていうね、そういう問題は生じちゃうと思います。親権の利益ですね。だから親権の利益を保護させるためには、まあ大審をね、その弁論を再開して継続させるっていう方法があるかもしれない。一つね。まあ、ちょっと無理臭いけども、まあ一応あるかもしれない。ね。あるかもしれない。で、またあとは、まあ、再審ですね。再審の訴えでもう一回大審からやるという手はあるかもしれない。ただ、どっちもまあ難しいかなと思いますよね。もう、口頭弁論再開って言っても判決言い渡されちゃってますしね。で、あとは再審って言っても、そもそも、判決がその確定してないんだよね。控訴期間経過してないから判決確定してないんですよね。確定してないものをどうやって再審の訴えで争うのっていうね、そういう問題があるんだと思います、やっぱりね。はい。ということで、まあ基本的にはね、もうメインストリーム、もう主流になってくるのは間違いなく、もう控訴を受刑した後に控訴を提起する、これでおしまいですね。これ以外はまあ基本的にはないと思います。ただまあさっき言ったように、まあそうやっちゃうと親権の利益保護されないよねっていうことを強調すると、まあ何らかの形でその親権の利益を保護させるようなまあ手段ですね、こういうものをまあ考える必要があるのかもしれませんね。ただまあそこまでは本当にその定とか、まあ場合、まあそのオツですよね、その前週である、まあ前週というかその非証券人であるオツですよね、これを本当にそこまで保護する必要があるのかって言われると、まあどうだろうねっていうのはありますね、正直ね。はい。まあ、いずれにしてもね、この問題は条文通りにまず適用するってことは大事なんですよ。ね。その、解釈でアグロバディックにこう、こねくり回すっていうんじゃなくて、まず条文通り適用するんですよ。ね。条文通り適用すると、訴状送達は有効ですよね。ここまで何の問題もないです。何の瑕疵もないです。いいですか？ここまではね。 さらに確かにこの第1回ことめの記事における兵の行為は問題かもしれませんが、その後の行為、乙が死んだところから考えると、これも条文通りなんですよ、ね、条文通りなんです。中断しますよと、で訴訟代理人がいないで中断しますよねと、でそうすると受刑の手続き取らなきゃいけないよということですよね。で受刑の手続き取るまでは、まあ、確かに判決の言い渡しはできますけども、期間は経過してないということになりますから、ね、あとは期間経過してないんだったら受刑した後に、ね、期間がそこからスタートするリスタートするわけだから、だからそこからまあ2週間で控訴提起して、で控訴審で争うと、これ条文通りですよね。別に何もアクロバティックなことを全く言ってないでしょ。条文通り、ただ単に124条とか132条を適用してるだけでしょ。それだけなんですよ。でただ条文通り適用するとさっき言ったように、その新規の利益の点はちょっともしかしたら怪しいかもしれない。だから新規の利益をまあ保護しなきゃいけないんじゃないかっていうところで、例えば弁論再開をまあアクロバティックに認めていくとかね、まあ、ないしはね再審を認めていくとか、まあそういうことはもしかしたらあり得るかもしれないけども、ただそこはあくまでもサブね、サブです。まあ非常に例外的なそういう解釈になると思います多分ね。はい、ということでした。よろしいでしょうかね。じゃあちょっと回答の方を見ていきましょうかね。で、まず、設問1の証問1ですけど、まず、当事者誰なのかっていうのを確定しておきましょう。これが全てのスタートですよね。スタートラインになりますから、まず、当事者オツですよということを確定しておきましょうね。で、当事者オツですよということを確定して、でもって、そうすると、まあ、兵は当事者ではないということになりますから、だから、証問1では、これは、まあ、兵を、まず、手続きから排除して、で、もって、オツに対して訴訟の送達、規律の呼び出しをやるということになりますね。で、一応、その兵がやった行為については、オツは追認できるというふうに考えていいでしょう。まあ、基本的には追認しないと思いますけども、ただ、まあね、どうせ争わないだろうというふうな部分に関しては、もしかしたら追認するかもしれないね。改めて自白をやるって言っても、まあ、無駄なんでね。なので、もしかしたら自白するかもしれません。ね。はい。まあ、でも別にこれは大した話じゃないですね。で、次に証問2ですけれども、まず一応、訴訟継続は適用に生じてないんで、証文1はね。なので、判決の当然無効って筋はありえなくはないです。これ、証文2と、設問2との大きな違いですね。で、ただ一応そこは否定しておきました。通説的には多分否定されるんじゃないかなと思いますので、なので、ここは否定と。で、そうすると、判決自体は一応有効に確定しているような状態になります。ね、そうすると、判決校を呼んでるっていうような状態がありますから、それを何とかして排除しなければいけません。まず、訴訟行為の追加ということで、控訴の追加ですね。これをまず挙げておきました。ね、でこれはまあ問題ないかなと思います。ね、まあ、97条、ね、の要件確認しておいてくださいね。これね。で、それから次に再審の訴えですね。で、これ338条の1項3号の類推と。ね、まあ、一般的には1項3号類推でいくと思います。この場合はね。まあ、無権代理行為ってわけではないんですけども、それに近いような状態があるということですよね。はい。で、再審の訴えで問題になってくるのは、いわゆる再審の補充性ですね。338条の1項柱書きの正し書きです。で、さっき言ったように、控訴の追加ができるので、なので、再審の補充性が認められないんじゃないかっていう論点が一応あって、で、これに関しては、控訴の追加ができても、再審の補充性否定されないっていうのが判例法理になりますので、まあ、厳密に言うと判例がそのはっきり言ってるわけじゃないけども、そういうふうに理解されてますので、なので、再審の補充性の点は問題ないだろうということでいいと思います。これはね。はい。まあ、あと一応ね、控訴を認めるっていうふうなウルトラシーンもあるかもしれないね。さっき言ったように、その裁判例でそれを認めたものがあるのでね。訴訟手続き、訴訟の送達、訴訟継続も違法です。で、あとはその判決の正法の送達も違法ですということになった。両方とも違法で、なので、確かに、まあ、設問にみたいな感じですけども、控訴期間経過してるかもしれない。経過してるかもしれないけども、それはあくまで形式的なものであって、実際は経過してないんだというふうに言えば、上訴っていう手段も取れるかもしれないね。はい。ただ、まあ、そこは書きませんでした。あんまり一般的じゃないと思うしね、これはね。上訴を認めていくっていうのはね。まあ、ここはやはり控訴の追加で言った方がいいと思いますね。控訴ではなくて、控訴の追加の方がいいんじゃないですかね。再審の補充、再審と控訴の追加の、この二つで、二本立てでいくのがいいのか。で、両方とも認められるということでいいと思いますね。あと一応最後にね、再審の訴えを経ずに、直接所有権移転登記の抹消登記手続き請求訴訟を提起するということもね。これも認めていきました、これはね。まあ、ここは書いてもいいし書かなくてもいいと思います。これは訴訟法上の手段なのかと言われると、厳密に言うとなんかね、訴訟法というより実態法の話のような気もしますんでね、これはね。はい。いいですかね。で次に設問2 で、まず設問1と違って、訴訟継続は有効に生じているということを確認しておきましょう。ここまでは何の問題もないですからね。ここはいいですかね。で、ただね、さっき言ったように、その、兵がやった行為を争わせなきゃいけないということで、じゃあどうやって争わせるんですかって話になる。で、そして次に問題になるのが、やはり、オツが死亡していると。で、こうですね。で、これに関しては、訴訟承継が生じます。 ただそっちより問題なのは、今回は手続きは中断するっていう点ですよね。手続きは中断するっていう点です。で、中断中でも判決の言い渡しはできますけど、控訴期間が停止してますので、受刑して控訴を提起して自白の無効を争うということになります。ね。なるほど。この部分ですね。これを争うということになります。で、これが、まあ、これでもう基本的に終わりでいいと思います。ね。で、一応再審の訴えを提起する余地があるんじゃないかみたいな話を一応書いておきましたけども、まあ、いらないんじゃないですかね、ここはね。さっき言ったように、まだ控訴期間が凍結してないんで、なので、判決っていうのはそもそも確定してないんですよね。これはね。ただ、まあ、一応判決が形式的に確定してるっていうふうに見ることができる。そういう余地があるんだとしたら、ね、親級の利益を保護するっていう意味で、まあ、再審の訴えによるってこともあり得なくはないと思いますけど、ただ、まあ、難しいと思います、これはね。特に、設問1と違って、この、オツをそこまで保護する必要あるのってとこもあるしね。はい。再審の補充性って観点でも問題じゃないですか、これはね。控訴を提起できるわけだから、そっちで行くのが筋だよね。だから、再審っていうものは手段に、その非常例外的な手段による必要ないんじゃないですか、今回はね。はい。ということで、再審の訴えというものは、これはまあ認めないということでね、いいんじゃないかなと思いますけどね、これはね。はい。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいしたいと思います。